久しぶりに死ぬかと思った話をします。これ怖くて。
いや怖いね。最近そんなんないな。
ないでしょう。歯医者さんに行ってその定期検診をしてもらって、
僕らは歯医者の話するね。
歯はね本当に大事だから。
そうらしいよね。俺もそれに感化されて行ってますけど、ちゃんと、
いや素晴らしい。自分で治らないからね、歯は一番つまんない。治れよって思うけど。
そうだね、せっかくの人間なのにね。
そうそうそう、甘えんなってって思う
なあ、進化しろ。
そう、でクリーニングしてもらって、その俺の歯医者さんは結構何でもズバズバ言う人だからさ。
あんま歯医者にそのイメージないけどな。
あ、そう。俺はその人が長いからめっちゃそのイメージがあるんだけど、その、ちゃんと歯磨きしてて綺麗だけど茶渋はついているねっていう、その、
はあ、
その綺麗な方、偏差値としては高いんだが、茶渋がついているねっていう、その事実はちゃんと言うよみたいな先生。
はいはいはい、なるほどね。そうかも。確かにな、見えないところだからズバズバ言うのか歯医者の人は。
まあ確かに全然嘘ついてもバレないだろうし、歯医者って。
いやいやいや、そんな悪い人はいないでしょうけど。まあその他の部位よりも見えないから言ってあげなきゃな、ね、という正義感から。そうそうそう。
で俺最近確かにめっちゃおせんべい、醤油せんべい食べながらルイボスティーをガブガブ飲むのが趣味だから、
あらららら、
それが見透かされたような感じで恥ずかしくて。
はいはいはい。
で、
まあ、そこまではね、見えてないんだろうけど。
そうだね、おせんべいはバレてなかったんだけど、そのお茶はバレてて。
ああそうなんだ。
でクリーニングしてたら1個虫歯があって、しかも結構でかい虫歯でして。
意外なんだけど、カブトって虫歯できんの？
いやほんと最悪、久しぶりに食らった虫歯。
そうなんだ。だってさ、何ヶ月に1回行ってる？
俺は半年に1回ぐらい。
はい、あそうなんだ。31じゃないんだ、
3ヶ月に1回のこと31って言うほど馴染んでないよ。
あそう？
うん、
いや俺さ、そう31で言ってるとなんか虫歯なりようないなと思うんですよね。
あー確かに、俺もだって31で行きたいけど61で来いって言うもんだから、
不況なの？
いやわかんない、混みすぎてるからかな、逆に。
事実虫歯なっちゃった、
なっちゃった。だし前回言われた時、これなら3じゃなくて6で大丈夫だって6ヶ月の指示をいただいたのに、このざま。
あー誤信じゃん。
で、で削って、俺虫歯の治療は全然辛くないからドリルで削ってもらって、でなんかあの詰め物みたいなピッて、ピッてやるんだけど、なんか塗って削っちゃった分結構でかかったんで、その埋めてピッて青い光を当てるとすぐ固まるみたいな治療の仕方。
そうっすね、これ有名。
そう、これだと即治る。
はいはいはい、そうだ、 X でたまに流れてきますよ。
で、まあ一応治療は終了したんで家帰って晩ご飯食べて、でまあまあその平常心を保つためにおせんべいは食べるが、ルイボスティーは茶渋のこと言われたから飲まないみたいな、その醤油せんべいだけをいっぱい食べて。
平常心を保つためにってことは、せんべい食べる前ちょっとなんか揺らいでんの？
いや揺らぐでしょ、虫歯ってめっちゃ揺らぐよ多分。
あー、まだ
みんな揺らぐんじゃない？
まだ余韻があるのね、帰って。
あるあるあるある。
あ、なんかその虫歯はあの直すのは全然大丈夫なんでって言ってたから、もう全然何も感じてないのかと思ったから、
ああそのなんていうの、痛みとか怖いとかはないんだけど、あ俺の体が削れてしまった、その俺が歯を磨かなかったばっかりにっていう。
あーへこんでたんだ。それ強がってて表出てなかったですよあなた。
あ本当、いや俺へこむのよ、なんかね。俺ちょっとすいません、話題ずれるけど、俺自分の判断のせいで失敗するのがめっちゃ嫌なんですよね。
ほう、
だからなんていうの、例えば病気になっちゃった、まあ、風邪とかだとあれだけど、なんていうんだろうな、なんか、これ運命だからしゃあないねって感じのやつは俺受け入れれるんですけど、けど例えば、こっちの道通って今日は帰ろうって思ったら事故ったとか、
はいはいはい、
そういう自分の判断じゃんこれっていうのがめっちゃ辛いんで、まあ虫歯も同じように、そう、
はいはい、同じ運なんだけどね。
いやそうそうそう、
いやいやいやいやいや、虫歯は運じゃないよ、危ない危ない、騙されるとこだった。
まあでもちょっと運でしょ、その周期とかさ、歯医者さんに行く周期とか。
違う違う、 100% あなたのせいです。
せいってかね、いやでも、いやだから例えばあの日に
かかってた、
歯磨きした後にクッキーを1枚食べてなかったら運命が違ってたかもしんないじゃん。
おう、 まあまあ、ね、それはありえますよ。
う
ん、
そうそうそう。
いや、違う違う。食べるの間、歯磨いたかっていう、そのいやだからドリフ的に言うと。
え、あるでしょ、その、どうしても磨かない日。
何捕まってる？本当の、交流中？
本当の限界の時ですよ。その、歯磨きして、じゃあ寝るかって思った時に、なんかその、はい、妹が、食べるチョコみたいな言われて、
うん、
あーなんか食べないのもかわいそうって思ってもらうけど、あーでも歯磨きする元気もないからパターンみたいな。
はいはい。あ、じゃあそういう日、妹を助けるために犠牲となった歯ってこと？
そうかもしれない。別にチョコもらってないけど今期は。
それは誇らしい？
誇らしいよ、仲間のための犠牲だから。
あ、じゃあ今結構満足してる？
いや、満足してない。でも、やっぱ虫歯になっちゃったなと思って、うん、そのやっぱなんとなくルイボスティーは我慢しておせんべい食べてたら、
うん、
なんかめっちゃ動悸がしてきて。
あら。
俺動悸って人生でマジでなかったかもしんないっていうぐらいの動悸？
いや、怖いね。動悸っても心臓が、まあ、自分の意思よりも早く動く感じでしょ？
そう。で、なんかたまにドゥクンって言って、なんか痛みはないんだけど、めっちゃドゥクンっていくみたいな。
おう、まあ、胸打つというか脈打つというか。
そう。でもまあおせんべい食べてたら、その歯が欠けたんすよ、おせんべい食べた時に。そのさっき直したとこが。
待って、動悸は何？
動悸は分かんない。動悸も起きてたし。
あ、本能で分かったってこと？歯がぐらついてる感じが。
アシックスセンスみたいな。
いや、俺がそう言いたいぐらいだよ。あ、違うの？
いやまあ、わかんない。なんで動悸が起きるかわかんないけど、同時に、まあ、同時ぐらいのタイミングで歯が欠けて。
じゃあ多分歯欠けたの先だよ。
で、動悸も強くなってくし。
いや、歯欠けたからね。
そう。で、俺はギリギリ病院がやってる時間だったからすぐ電話して。
わー、やだね。
いやね、やだ。明日、行けますかと言ったら明日行けるんで、じゃあ翌日行こうと思いまして。
はいはいはい。
だから、まあまあ、そのおせんべいのせいで割れたんだろうけど、別におせんべいで歯が割れちゃうんだったら、うん、まあ、おせんべいのせいではないじゃん。おせんべいがきっかけではあるけど。
まあそうだ、言ってほしいしね、おせんべいでかけるような状態だとしたら。
あ、そうそうそう。で、次の日行って、まあかけちゃったんですね、強度が足りなかったんですねと言われて。
ああ、まあそこは納得なんだ、あっちは。
うん。で、一応そのおせんべい食べてる時に言われたんですけどみたいなこと一応言ったら、
うん、
別にあの治療法は本当に10分ぐらいで完全に固まるんで、それ以降別に何やろうが一緒なんで、うん、おせんべいのせいではないですっていう言われ方をして、
うん、
でもう一回直してもらって、
いや、
同じやり方で ね、ひとまず、はいはい、でちょっと怖いじゃん。
まあね、しばらくちょっとビクビクしちゃうね。
そう。で、ここでもまだ動悸継続してます、ちなみに。めっちゃ怖い。
あら、じゃあ違うんか、やっぱ歯が欠けて動悸ってわけでもないのか。
そう、そこは別に同期してないんだよね、同期とね。
いやいや、ややこしいな。
で、
字で書け。
でも同期がやばすぎるんで、家帰ってからその同期の原因を調べると、
うん、
俺心当たりあるのがあって、これ塩分の取りすぎで水分取らなすぎだろうと。
はあ、はあはあははあ。
その俺ルイボスティー飲むのやめただけで水飲むのを足してないし。
なんか
歯が欠けたショックでおせんべい追加で食べてたから、しょっぱいせんべいね、うん、しょっぱいせんべい美味しいから。
あ、なるほどね。きついせんべいに変えたんだ、やっぱり。ちょっと気持ちが落ち着かないから。
普段から食べてる薄焼きのしょっぱいせんべい。
強いおせんべい出してもらったんだね。
いやいや、そんな酒みたいなことじゃないから。
あ、薬ですね、どっちかというと。
だから、水めっちゃ飲むことでちょっと動悸が弱まってきたんで、あ、改善傾向にあるからこれで大丈夫だなということが分かりまして。
ああ、よかったよかった。
そう。で、ただ、ここで一個問題なのが、この歯の欠けたところって、もう一回おせんべい食べたら欠けんじゃないのっていう。
まあ、そこは変わってないよね、だってね。
そう。で、これは、だから、なんていうの、理論上は硬いものでチェックすればいいわけだから。
うん。
別におせんべいである必要はないんですけど。
まあまあまあ。
でもその俺のエンジニアとしてのさ一面で、その、うん、なんていうの、実験をするときは同じ環境を再現させないと実験にならないよねっていう精神があるわけで。
ああ、まあそうですね、これ大前提そうですよ。
そう。だからそのまた動悸が起きるかもしれないけどおせんべい食べるしかないかと思って、動悸覚悟でおせんべいを食べたら、その最初大丈夫、その3枚ぐらいでは。
いや、まあ全然そうそう。心臓に届く前ですから。
うん。いやいや、歯がね、動機じゃなくて。
歯か、はいはいはい。
歯が大丈夫で。
はいはい。
でも動機はしてきた。
早っ、たどり着いた。
けど初日の時は、その、歯かけた時ってもうおせんべい10枚ぐらい食べてるんで、その、まだそのとこまでいけてないと思って、水をたくさん飲みながら、おせんべい食べて、動機をかき消しながらおせんべい食べてってやったら、無事歯割れましてね。
やぶ医者じゃん。
やぶ医者なんかな。
やぶ医者なんじゃないの、本当に。それか、その俺でもわかるけど、この、うん、下を細く上を太く掘ったんじゃないの。
下
はだからこうつるんって取れやすくなるというかさ。
はいはい、まあ、一部ですよ。その歯丸々一本だと想像されてる方もいるかもしれないけど、歯のうちの5分の1ぐらいのとこに、
うん、いや そうだとしても、この奥を細く手前を広くやるとさ、スポッて取れるじゃん。
いやそうだけど、その一応治療終わった後、よし、うん、よくできたって言ってたよ。
初めてじゃん。
いやその
絶対初めてじゃん。
あー、プレートがキツキツだな、でもキツキツの方がちゃんと入った時は強度が出るんだよな、よしできたって言ってたから、あ、俺はそこは信じてて、
なんかの賭けが成功したのか。
うん、
いやミスター B の敗者の回に当たっちゃった可能性はありますよ。
まあ、いやだから最悪ですけど、もう一回行ってきたのが、まあ今日行ってきたんですけど、
あらら、
一番上の歯の一番奥の歯で、
うん、
そのもう何やってもダメですねっていうことに言われて、その同じ素材じゃ素材の強度不足と判断されまして、
2回失敗しないとそうならんのか。
まあそうだね。でも俺からしたらさ、そのワンチャン銀歯なっちゃうのかと思って、銀歯なるぐらいなら何回でもチャレンジしてくれと思ったんですけど、
はいはい、そんなことできんのかな。
できなくて、
あ、
で次に見せられたのが6個ぐらい、その詰め物表みたいな、素材の表があって、あ、詰め物じゃないか、詰めるのはもうダメだと判断されて、そのカポってかぶせる、一部的にかぶせるための表を見せられて、
はいはいはい、
保険診療適用の、まあ、いわゆる銀歯と、昨日までチャレンジしてたやつと、
うんうん、
でこっからは自由診療なんで、治療に3万円ぐらいかかるんですけど、強化セラミックと、白いなんだっけ、プラスチック、強化プラスチックみたいなやつと金歯とみたいなのを見せられて、
出た、金歯だ。
金歯高い、6万するって。
へえ、だ、金歯にする意味って何なの？なんか、
あ、俺もそれ聞いたわ。それ、ね、意味わかんない
じゃん。見せるため？
どっちも金属だから、その、ね、白いですよはめっちゃいいけど、金ですよ、銀ですよってもう金属じゃんっていうことだから、
うん。
聞いたら、まあ、お金持ってるよっていうアピールができるって言ってたのと、あ、
本当にそうなんだ。
あと、銀よりちょっと柔らかいんだって。
はいはいはい。
で、歯よりちょっと硬いんだって。だからダメージが少ない歯に。
はあ、なるほどね。そっかそっかそっか。そのなんだろう、は硬いものを人体に入れると結構ね、あの、あ、危ないじゃない。
どんどんそのダメージが入ってきますっていう。
はいはいはい。あ、なるほど、ね。
っていうのと、まあ、あとアレルギーが金の方が起きづらいらしい、銀より。
へえ、あ、金ってそんないいこと多いんだ。
カブトさんはもうこれ強度不足なわけなんで、金歯か銀歯ですねって言われちゃって。
ジエンドだ、
最悪で、まあ、最悪なんですけど、まあ、さっきと同じように、金歯っていくらするんですか、金歯って何がメリットなんですかって聞いたら、さっき言ったことが返ってきたから、うん、あ、じゃあ金歯である必要はないですねって言って、
うん、
その銀歯の一部の型を今日取ってきたんで、10日後ぐらいに、その奥歯の、でも一応先生にね、ごめん長くなるけど、この一番上のこれ、これ先生に聞いても正直意味ないんですけど、一番上の奥歯のその5分の1だけ銀になったって見えないですよねみたいな聞いたの。そのもちろん大口開けたら見えるけど。
はい。
そしたら先生も結構俺に寄り添ってくれて、じゃあいいってしましょうかみたいな、その限界までいいってしてください、今それで見えなかったら見えないですよねって言って手鏡を渡してくれて、でいいってやっても見えなかったから、まあ大丈夫なんですけど。
何してんの二人で。
いやいや、まあまあ、
でもそれ一応心配。歯医者で。
まあ、だからその、まあ、だから、で、その、銀歯が出来上がるのが僕の誕生日らしいんで、2月8日に、記念日、歯医者さん行ってくるっていうことです。動機怖かったな、マジで。死ぬかと思った。ね、初めてで。そうだそうだ、死ぬかと思ったって導入で入った割に忘れてたけど、本当に怖かった。
いや、確かに。
なんか検索したわ、ね、結構その動機、なんていうの、慣れている人でもやばいラインとか。
いやそうね、病気はまず検索するよね。
そう、動機慣れてる人からしたら意外とへでもないラインなのかとか、
うん、
いやそういうのを調べて、まあ一応耐えましたけど、まあちょっと銀、体がちょっとメタルになってしまうということで、新生カブトです。
高橋です、
よろしくお願いします。ウィーン、
いやちょっともう名前出るまで最長の回でしたね今回。
そうかな、
それだけまあ怖かったんでしょうね。
いやそうだね、こんな連続で歯医者いけるんだって思ったし。
うん、確かにね、3ヶ月ごとしか入れれないんだから相当混んでるんだろうなと思ってたけど、そういうことでもないんですね。
まあけど必死の答えには応じてくれる先生だった。
はい、まあそのために余裕でいるのかもしれないしね、こういう休館に対応するためにね。いやーそっか、銀歯入るか、カウト。
まあかっこいいけどね、なんかあったら噛むし、うん、あのバキのさ、ね、今バキの主役今噛むの知ってる？
噛む？
グラップラーバキっていう有名な漫画あるじゃん、いっぱいパロディされてるバキって漫画。
バキね、
の今シリーズの主役はもう噛んで戦ってます。
へえ、パンチとかキックじゃなくて？
じゃない、もう噛むのが一番人間は強いって言って、歯全部金属に変えて相手のアキレス腱とか噛んで勝ってる今。
いや怖。いやまあ確かにね、本当になんかなんでしょう、パワーなんだ、能力者たちのさ、アニメとかでさ、うん、唯一素人の子たちが戦える手段噛むだけどさ、
あ、そうそうそう、
捕まってる敵とかにあーって言っていたたたたたって、あの時だけはどんなに強い敵でもなんか何も動けない状態になるよね。
うん、それも言ってたわ主人公が、ジャックが言ってた。
なんて言ってたの？
だからその赤子でも大人をおののかせられる唯一の手段、はっていう言い方で言ってました。
あ、まあ確かに合理的でいいね、俺そういう合理的な人好きだからさ。
そうだから俺をさ、その十徳ナイフみたいな、俺は喋、うん、ることもできるし、相手のアキレス腱を噛むこともできる人間に進化している途中というふうに捉えてほしいですね。
奥歯なんか何の役にも立たないでしょう。すりつぶすだけでしょ。
だから入れてって言うです、そのもっと奥まで、はい、ガブブブでしょ。
あ、
そこは協力して。
確かにな、なんか家でなんか捨てづらい金属とかあるから、それ噛み砕いてもらおうかな。
うん、ダメ、そんな安売りはしない。
カッターとか、とか
ダメだって、ね、そんな安売りはしないから。
いや銀歯ある人とちょっと動画撮れないですね、光ったら困るし。
い
や
なんでかっこいいでしょ俺、
照明たくからさ。
いやそんな光んないし。
まあカブト君はオーダーメイド銀歯を作って、かたやその頃僕はオーダーメイドスーツを作りに行ってましたね。
いやうるさいな。その話禁止ね。じゃあ今の、はい、高橋のオーダーメイドスーツの話終了ね。
まあでも確かに結婚式に着てくようなんで、なかなか表では着ないと思うんですけど、
うん、
いやそのあんだけいい青いスーツ持ってんのに、毎回結婚式の時みすぼらしい大学の頃のスーツ着てっての本当嫌で、
青すぎるからそのあんま良くないっていうことか、そのスーツ着てくにはさすがに。
あ、そうそう、それはもう絶対ダメ、誰よりも目立てるから。
うん、
あれはもう白に近い青なんで、もう結婚式においては。
はいはい、確かにね。そう、ほぼ白。
ということで、まあどっかで日の目を浴びるかもしれません。
はい、
スーツと銀歯お楽しみに。あばらや
204号室 R。当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
僕ら YouTuber が唯一生き生きしてる世界があります。さて、どこでしょう？
YouTube 世界。
まあまあまあ、落ち着きなさい、落ち着きなさい。
なんだ、わかんない。問題に対していい答えなんじゃないの？ちょっと正解聞かないと何とも言えないけど。
もうちょっと行きましょう、シンキングタイム。まあ、ね、YouTube 以外でね。
なんだろうな。
まあ、大体ちょっと逆風ですよね、YouTuber って。
だから無法地帯とかそういうこと、法律がない世界とか著作権がない世界だ。
荒れまくってるものに荒れまくってるものぶつけるみたいだな。
ぶつけて正常化を図ってる。うん、
違いますね、意外と。まあちょっと言えて妙なのかもしれないですけど、まあ荒れてるっちゃ荒れてるか。小中学生のなりたい職業ランキングです。
わあ、当てれた。
まあね、まあ当てれたと思いますこれはね。でまあ荒れてるっちゃ荒れてるのかな、まあ子供の考えることですしね。
はい、
まあでも子供が全てですよ本当、あの日本の宝ですから子供は。
ええ、
ここで思ってることでそのまんま目指してその世代はそういう職業の人が多くなってるっていうことが実際ありますから、有名な話ですけど YouTuber が1位だった頃もかなり長い間ありますよね。
今そうじゃないんだ。
今も上位ですちゃんと。
へえ、あそう。
うん、そう、俺もびっくりしたんだけど全然まだ上位なんですけど、ついにこの間 YouTuber を超えた職業があります。まあちょっと近い職業なんですけど、
はいはい、
これもう言います。
おっ、TikToker だ。
違います。
ラン
キングにも入ってませんでした。
あ、そうですか。
正解は VTuber ですって。
あ、なるほどね。
もうおじさん今の時代が分かりません。
おじさんすぎるって。
もう分からん。 VTuber が1位だなんて、 YouTuber より1位じゃないです。あ、そう、 YouTuber を超えただけなんですけど。
はいはいはい、
もう分からんおじさん今の時代が YouTuber を VTuber が超える時代だなんて。
まあ確かにそうか。そうだね、ちょっと。
そうですか。
ごめんごめん、その言葉のなんか長方正方形が長方形を超えるみたいなことだなと思って。
ああ、まあまあ、でどっちも変わらんわいっていうね。そんなね、
その俺の脳だと YouTuber の中に VTuber がいると思ってたから。
ああ、なるほどね。
でももうそういうことでもないんでしょうね。
まあそうだね。まあ今のは完全におじさんの考え方で、
うるさいな。
YouTuber と VTuber はちゃんと子供たちは分けて考えれてるから上位に別々で食い込んでるんだろうね。
はい、あ、そうそうそうそうだね。
だってそうで、普通票割れちゃうわけだから、そのどっちも下がるわけですよ。
はいはい、
YouTuber も VTuber も、まあ、なのに4位と6位です。 VTuber が4位で6位が YouTuber なんで。
あら、トップ5から抜けたね YouTuber。
まあね、でも票が割れてもその上位ですから、これはすごいですよ、うん、だって1位が学校の先生とかだから、そこはもう似た職業ってないじゃん。
ないない、意外だな。ないないね。
で票が割れようないんで、まあ
意外だな1位先生。
いや、そうなんですよ。まあ結構ここは変わるらしいんだけどね。
うん、
まあ VTuber になりたい理由がねちゃんと書いてあって、あのこのニュース記事はこの小中学生のなりたい職業ランキングを紹介するとかじゃなくて、 YouTuber が VTuber を超えた、違う、 VTuber が YouTuber を超えたっていうのに特化したニュース記事だったんで、いろいろ書いてありました。
うん、
VTuber になりたい理由、まあ筆頭なのは楽しそうとか好きだからですよね。
うん、
で中には親の影響っていうのがあって。
へえ、どう、ちょっとほいでほいで。
だから俺もどういうことと思って、その偶然 V の息子に当たったってこと。
うん、
親の影響ってことは。
いや、そう捉えちゃう俺も。
でも多分違う、多分違う、俺の考えだけど、まあ親が好きだから普通に好きだっていうね。
ああ、そっか、そこの答えはなしか。
うん、いや、そうそうそう、まあこれは俺らが考えるしかないんですけど、
はい、
それよりもだったのが、人を助けたいからっていう理由があって。
はいはい、
これどういうこと。
だから元気をもらってるんでしょその子が、 VTuber から毎日
小中。いや、でも人を助けだから、まあ、楽しそう好きだからじゃんそれって。人を助けたいからってど、救急救命 VTuber 的なこと。
わかんない、今多いのかな。
多いのかな、
救急救命 VTuber
V しながら救急救命、まあ、なんか
何、まあ、V って何の略で使ってる。時々出てくるけど、
VTuber の略で V って言いますよ。
V しながら、 VTuber しながらか。はいはいはい、
そうそうそうそうそう、 V しながらね。
うんうん、普通にごめん、まあ、ピースかと思っちゃうな。
まあでも人を助けたいからって小中学生が言ってるなら本当になんていうかいい子ですね。いろんないい場面を見てるんだね多分。
確かに、もしそれが俺の頃の小学校の先生なら怒ってるね。
なんで、
俺が将来の夢、人にありがとうって言われる、人のためになる仕事がしたいって作文書いたら、自分主体で書かないとダメ、あなたの人生なんだからダメですよこれじゃって言って怒られたから。
いや、もうその先生のせいで兜こんなひねくれてんですよ。
俺ずっと許さないその先生のその発言。
友達じゃん先生と兜。
でもその先生に最近俺理解を示すことがあってさ、その先生ってなんか俺らが結構慣れ慣れしくその先生に話しに行くと友達かって突っ込んできたんだけど、
はいはい。
その頃は何友達かって友達でいいじゃんって思ってたんだけどなんか最近はなんだお前友達かって思うことが増えてきたね。
あ、周りにいるの？
周りに、その、まあ、周りというか別にその会社とか地域の人とか店員さんとか含めて。
はいはいはいはい。慣れ慣れしい人がね。
そうそう、友達かって思うことが結構多くてあ、そこはあの先生は正しかったんだなと思いました。じゃあお返しします。
まあだから子供の気持ちは結局理解できてないっていうね、誰も大人になって理解するってことね。
言われた方は傷つくけど、うん、
だからまあ今たまたま出ましたし、さっきも言ったけど1位は学校の先生なんですよ。
はい。
で2位がイラストレーターなんだって。
へえ、 VTuber 周りとも言えるな。
まあ確かにね、その下請けというか親と、まあ親って言われてるか。
はいはい、そうかそうか。
で3位が歌い手。
い
や、だから YouTuber が1位じゃなくなったけど細分化されてるんですよ結構。
本当にそうじゃん。
で4位が VTuber で5位が芸能人。ここでテレビが入ってくる。
はいはい、まあなるほどね、まあ、YouTuber みたいなもんだ。
でその下に6位 YouTuber なんですけど、うん、この1位から6位見た時に、あ、全部知り合いにいるなってなりました。
はあはあ、なるほど
ね、1位学校の先生マサハルさんね。あ、言っていいんだっけこれなんか名言し、はいはい、あ、まあいいのか、まあいいのか。あっちからこっちはあれだけど、こっちからあっちはいいか別にね。で2位イラストレーター、まあオブングさんですよね。
はいはい。
で3位歌い手、歌い手もまあいますよね、もうこっちの界隈ですから。で、ええ、4位 VTuber、 これはもうゴミさんね、早川ゴミさん。
ああ、そうか、津軽ネプコじゃなくて。
あ、まあそれもありました、それもありました。どんどん出して、どんどん足して出してよ。
はいはいはい、次が
で5位芸能人、まあオジオズボン篠宮さん、僕真っ先に思いついたのは。
はいはい、確かに、
で6位 YouTuber、ね、まあ私、うん、でこれ
私って、
私
その友達にみんないますからの趣旨とずれてるだろ
まあまあでもこれっていうのは、まあこれ小中学生がなりたい職業っていうことじゃん。
うん、
だからもし俺の子供生まれた時に全部知り合いにいたら、もう父親へのリスペクト不可避じゃん。
ああ、それ不可避だ
ね。尊厳バフじゃん。
尊厳バフって言うんですか。
尊厳バフじゃんね。
まあそうそうですね、確かに尊厳がこう上積みされますね。
うん、だからまあそういう意味では俺が YouTuber だから別にいいんですよ、その子供に対してはね、はいはい、
バフ取れるか。うん、
そうそうそう、最もバフですからそれは。だからもうちょっと埋めときたいなと思って、どこまでならいるかのと思ってランキング上から見てって、
はい、
7位医者。
わあ、医者来るんだ。
うん、これいます、知り合いに。
へえ、あ、じゃあすごいじゃん。
なんならあれですよ、医者イラストレーターですよ。
へえ、
ペペペさんよ。
ああ、はいはい、俺らの先輩の。
そう、ドクターペペペ。だから、うん、ドクターペペペさんに関してはもう医者とイラストレーターなんですよ。
確かにポイントいっぱい手に入るじゃん、いいな。
もうそう、もうソロでの尊厳バフえぐいのよ、ドクターペペペは。
うん、確かに医者となんかめっちゃかっこいいな。
いや、かっこいいよな。でまあ7位大丈夫。8位、これアイドルなんですって。
はいはいはい、
これいますね。
え、誰？
これホヤドルの萌えさんですよ。
ああ、そうか、じゃあ本当にすいません誰って言っちゃって
はいはいはい、
浮かばなかったな。
まあまあでも、で本人ももうちょっとアイドル意識は薄い、そのただ肩書きなだけだから。
ああ、まあ確かに芸能人パワーというか。
そうそうそう、もう、まあ、
芸名みたいに、
どっちかというとシンガーソングライターですから。
はいはい、職業として。
なんでまあ一応ポエムの上野愛さん置いときます、ちょっとここに
置いときます。
はい、
失礼だな、置かせていただきますだろ、
ね、うん、置かせていただきます。その自販機のね、よしよしよし、 CM とかやってるポエブっていう宮城のアイドルの最近卒業発表されましたけど、上野愛さん。
はい、
まあ、ちょっと進行あるんで、まあこれちょっと進行あるでっていうと、どこまでを線引きにするべきかっていう話もあるんですけど、
まあ、ちょっと進行あるんでで OK。
いや、ここはもう決めます、正確に。うちの息子に会ってくれるかどうかです。
へえ、すごいね、自信ある。上野愛さん会ってくれる。
ああ、上は会ってくれる、会ってくれるよ、もう。
どうだろう。
いやいやいや、なんでなんで、俺はカブトの知らないとこでやり取りしてんのよ。
ああ、してんのか、そうですか。
あ、そうそうそう、してんのよ、そうそうそう。
そうかそうか。
そうそうそうなんです、すいませんね、全部は共有してないですカブトに。
あ、そうかそうか。
だかまあ8位アイドルもまあ大丈夫でしょう、はい、ダンスとか教えてくれるでしょう。9位ミュージシャン、
うん、
これめっちゃいますね。
まあ確かに、まあミュージシャンって言い方もちょっと広いし、いそう、う
ん、でもうこれはもうデート FM 行けばもうめっちゃいますから。
はいはい、確かに。
だから収録に連れてけばいいですから息子をね。
そうだね、すれ違いが発生したらバフかかるから。
そうで、なんならこの前すれ違ったんですよ、あのミュージシャンの人に。あの僕、この収録日からすると2日前ですけど、バンバンの生放送があって、うん、あの毎回宣伝の画像を何撮ろうかねすごい迷ってるんです。
はいはい、
これから生放送ですっていうために、うんうん、で僕ちょっとシリーズを思いついて、あのデート FM ってアーティストのポスターがめっちゃずらーって貼ってあるんですけど、そのアーティストのと同じポーズをして写真撮って、この後生放送ですみたいなシリーズ始めようと思って、
うんうん、
で栄えある第1回はあの清春さんのポスター。
へえ、あちょ、いやそっか、ポスターいっぱいあるんだ。
そうそう、結構なんだろう、なんだろう、かっこいい、こう髪をくしゃってして上向いて、でなんか右目赤いメイクしててみたいな感じで、うん、この右目の赤いメイクも やんなきゃなと思って、白いマスキングテープたまたま持ってたんで、それを目の周りに貼って、それを赤いペンで赤くしてっていうのをやったんですよ、うん、
はいはい。
でずんださんに照明当ててもらいながらこう写真を撮ってたんですけど、そしたらその真横の会議室から清春さん出てきました。
え、怖っ、
怖かった、マジで。
いや怖いね。
似てなすぎたからよかったけど。
そう、逆にバレずに
一旦クシャッとやめたタイミングだからよかったけど、
うん、
いやマジで殴られててもおかしくなかったんですけど。
よかった、殴んないよ清春さんは。
清春さんはね、もう清い春ですから。そうだから、まあそのぐらい、あだからこの一昨日が初めて感じたわ、あここデート FM なんだなって思った。
はいはい、まあそうか、普通にめっちゃ来るか、打ち合わせとかに
来るね。で、まあ、ミュージシャン大丈夫で、ここから10位です。10位からちょっと一気にいきます。保育園幼稚園の先生が10位、これいます、うん、で、はい、11位公務員、これもいます。
いますね、いいね、
いる。12位小説家作家、います。これはドクターペペペが絵本出してるでいます。
あー出た、かねてかねてから
かねてペペペさんが本当にすごいんですけど、13位が声優です。
はあ、
いない、
いない。あそう、意外といない、
いない、ちょっとどんだけ探してもいない。いるって、カブトの知り合いにいればさ、あの、うん、息子連れてけるじゃんカブトん家に。
あーなるほどね。いやいる、高校の時の先輩が専門学校入ってすぐ夢散ったというのは聞きましたけど。
やめ散った卵にもなれず。
言い過ぎ、卵になってやめました。
あ
俺の先輩を悪く言うな。
生まれなかったか。いや、うん、声優いないですね。もう卵も知らない、それこそ。
いやそうだね、本当に出てこないわ。いそうなんだけどな。
ね、で、あやばいやばいって、13位、息子が13位に会いたいって言ったらどうしようと思って、
うん、
それ以降の薬剤師看護師パティシエはいるんですよ。
へえ、パティシエいいな。
そうやった時に、うん、あーって俺逃走中のゲームの信長の声やってたわって。
なんですかそのなんかちっちゃそうな仕事は。
知らないウーム入ってた時に逃走中のゲームがあるんですけど。
いやいやいやいや、
スマホでできるやつの信長っていうめっちゃレアキャラの声を俺やったの。
いやいや知ってますけど、あれカウントできないんじゃないですか。
普通に俺がやってるとかじゃなくて、キャラが強いからっていうので人気の信長。
あれキャラ強いんだ。
強い、だって信長だもん。
いやいやわかんないよそれだけじゃ。
で信長からまた月日が経ってダーク信長みたいのも出て、それ俺の声再利用されてんですけど。
ははは、あそう、あ強いんだ信長って。
おい俺やってたわと思って、だからこのゲームのサービスが終了するまでは大丈夫。
いやそうだね、もう15年ぐらい、 2,30 年続いてほしい。い
やゲームの声って騙せると思うよ俺息子。まあ結局その後の漫画家がさすがにいなくて終わっちゃったんですけどね。
そうか、漫画描いない、まあ、そんな俺全然描くよ。
マジで
4コマとかでもいいんでしょ。
いや、4コマちょっと連れてった後、息子の顔曇るか。
ん、でもめっちゃおもろいか。気象転結を学ぶか、俺の4コマで。
いや、でもやっぱりその、稲妻イレブンとかそういうのを想像してっちゃうよ。で、4コマ漫画って言うと、外出てくれないから、それは隠していくし。
なんで、シュッシュッシュってその、稲妻イレブンの4コマとか即興で隠し。
いやいや、公認それ、ちゃんと。
ああ、なんか
その、進撃の小学校みたいな感じので、ちゃんと公認になってる？
なってます。ちゃんとその、犯人の、コナン犯人パロディ漫画みたいに許可取った上で4コマになりますから。
あれ本人書いてんじゃないんですか？
あれ本人じゃないよ。めっちゃパロディよ。
あ、そうなんだ。へ
え。パロディってか、そうだね。監修は、豪商だけど、書いてるのは違う人ですね。
いやでも漫画家だって言って連れてってパロディ漫画家だった時に笑ってくれる息子であってほしいけどな。
いやいや、それは育てといてよ。
だから、そのメインの作者の気持ち考えたことあるんですかっていう正義感にあふれた息子の可能性もありますから。
考えてるよ。子供が大人に勝てると思うな。考えてるよ。
うわあ、帰ろうか。
じゃあ帰れ。
太一帰ろうって。
あ、太一、トキオ好きすぎだろ。
いやいやいや、好きだけど。
トキオから名前もらって太一につけてる想定じゃん。AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんから AI に作曲させたいテーマを募集して AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週の曲は AI さんで各地方の節分の時の掛け声。続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム画像はイメージ、企画関剣丼 VS 数剣丼。強手丼を見た後に関剣と数剣でやったらどうかと思い問題を見てみました。数剣は数学検定ですね。
はい、
数件に関しては小学生の算数のレベルの9でないと食べ物が出てこないことが分かりました。小学運年生レベル同士でやってみたら面白いかもしれませんね、ということで、
うん、
このコーナーにもドンブーブーが来てますね。
あの YouTube に上げたやつね。問題文から
ドン作る。あ、そうそう、共通テストドン対決をやったんですけど、はい、あれはもう言っちゃうと強手ドンっていう響きが好きだから強手ドンにしただけで、関剣ドンは響きが良くないのでやりませんよ。
けどまあ美味しそうではありますかね。
いえ、美味しそうは元からないじゃん。
え？あ、まあまあ強手でもね。
あ、そうそうそうそう、まあ未知だったけどね、かなり。
うん。
関剣な、受けたのがめっちゃ前だけど、どんな塩梅だったかな。
関剣、ぶどうでそうだね。
強手ですね。
ぶどうとか魚の名前とか出るかな、マグロ。難読漢字。
だし、今、塩梅って言ったけど、塩梅出たら塩梅なんですね。
え、めっちゃお得じゃん。
ねえ、これで丼完成するよ、塩梅で。
いや、お茶漬けみたいなやつね、できる。
日の丸弁当なるよ。
まあ、そっか。で、数件の方はまあ言ってた通り簡単なレベルだと多分60円のリンゴ3個ととか出るんだろうね。
はいはい、まあ、まさに数学の問題で思い出すようなね、
うん、
いや数件触れてこなかったですね。
そうだね、なんか進路に効かないイメージがあるな。関係ならさ高校で評価される感じあるけど。
いや、そうそう、なんか関係はなんか中学の選択授業とかであったけど数件なかったな。
数件は天才がやる資格って感じ
か、市民権得てないかね。
まあどっちかね。
いやでも、サマーウォーズの主人公はなんか数学オリンピックでみたいな、まあ数学オリンピッ ックは有名なのかな。
いやそうだね、サマーウォーズにも出てるし、
うん、あれが数件だったらねそんなに売れてなかったんでしょうけど、
ね、ありいやいやいや逆ね、あれが数件だったら数件がもっと市民権を得ていると思いますけど。
あそうか、神木隆之介が伸びるのはもう決まって
る、ね、あそうそう、すごすぎるから
主人公の声で、ありがとうございます、
うん、ありがとうございました、続いて泊まりかけの美容師さん、ギリギリチョコを作ろう。
あら時期ですね、そろそろ
そろそろバレンタインなのでチョコを使った料理企画です。
うん、
まずお二人には食材の一つをチョコレートと入れ替えてもギリ大丈夫なのではないかというスイーツ以外の料理を、まず考えて実際に作ります。
チョコレートと入れ替える、はあ。
だからパエリアだったらムール貝の代わりにチョコいけんじゃないかみたいな。
あ、なるほどなるほど、その僕全く勘違いしてた、そのバレンタインに渡すチョコのチョコを他のものに変えてみたいな、そんな冷やして固まるものあるかっていう。
きつすぎるだろ。
あ、なるほどね、失礼失礼。
そうそう、で、それを審査員に食べて評価してもらってより料理として成り立っていた方がバレンタインでチョコを渡す代わりにギリギリチョコと称して今後常識を覆していこうという企画です。
あーいいですね、なるほどね。まあチョコって結構本当にいろいろあるからな。
そう、なあち、あのカレーの隠し味とかでも聞いたことあるよ俺。
はいはいはい、だからもう隠しどころじゃなくもう全部チョコにしたらどうなるんだ、カチコチご飯になるのか。
なりそう、あったかいうちにお食べくださいになっちゃう
ね。えでもなんかそんなんはなんかあった気するよな、なんか人参の代わりにイチゴでみたいな、なんかフェイクスイーツみたいなさ。
はいはいはいはい、
まあでもそれとはまた違うのか、これはそのあくまでも一箇所だけを変えてギリいけるっていうのを探すのか。
うん、むやむずいね、しょっぱい料理にチョコ入れたらやっぱ変になっちゃいそうな。
そうだね、だし片やそのポテトチップスとチョコが合うことは分かってるからそれだとギリチョコではない、うん、全然セーフなんだよな。
あ確かに、あ本命ありえる。
わあこれはね食べれないものがいっぱい生まれちゃいそうですね。台所に
酢豚とか美味しそうじゃない。
わあ、ね、なるほど、パインのなんか先代がいるから、ね、
そうみたいな。
確かそういう考え方。まあでもね、やっぱサムネどうなるかちょっとゲテな。
まあ確かにバレンタインにあげないとって感じですね。
ですね、
ありがとうございました。
ラスト、ラジオネームワードクマ100名、食品サンプルで作るヒロダイ丼、出ました。
丼だ、丼の時代来た。
直近公開された京都堂の第2弾で2月下旬に行われる弘前大学2025年度入試の問題に出てきた食材だけで丼を作る企画です。京都丼では実際の食材を調理しましたが、今回は出てきた食品をもとに調理方法を考え、それを食品サンプルで再現します。食材の引きの良さと不慣れな食品サンプル制作クオリティという2つの変数が勝敗を分けるでしょう。美味しそうにできた勝者の丼を弘前大学の学食に提案するのも良いかもしれません。もうかなりいい加減なこと言ってますけどね。
確かに弘前大学の目線。
あれ広大の入り口とかにあったっけ、食品サンプルって。
うわー俺見たことないかも。スコーラムならあったかもしれない。
あ確かに、でもスコーラムはその日に作った一品目をラップかけて置いてたような気もするな。
あ確かに、あの2階のちょっと本格的な方の食堂ね。
あれ食っとんだろうなと思いながら見てますけど、毎回
終わった後。ああいうのって食ってんのかな、やっぱ。
いや食ってんじゃない、だって俺おじいちゃんに備えたご飯食べてるよ。
え、あ、まあ、いやそれはいいですけど、なんか不特定多数じゃん、うん、俺のその会社もそうなの。あの、うん、朝からその今日の昼ランチの一食を現物置いといて、
うん、はいはい、
で昼営業終わった後に回収するんですけど、それって9時間ぐらい人前にさらされてるわけだから、うん、大丈夫なんかな、
まあ、さすがに昼夜は確かにきついな。まあでも、そうそう、食べたら食べれんじゃない。
まあ確かに俺なら食べたいとも思っちゃうか、ね。
相当疲れてんな、疲れてるし貧乏だな。
うるさいな、
ああごめんなさいね。
食品サンプルは作りたいね。
作りたいけど初めての食品サンプルがこんな難しいの嫌だけどな。
え、そうか、
二次試験って科目で分かれてたりしたっけ、みんな共通のなんか一冊だっけ。そんなわけないか、
俺そういうの分かんない、
全然覚えてない、どこで受けたかも。 それは広大で受けたんか。あれ
二次はさすがにその大学じゃない多分。
全然記憶ないな。お母さんと来た記憶はあるな。でも確かに、
はいはい、じゃあやっぱ来てんじゃない、わざわざ。
いやでも試験してる間にお母さんを待たせたなんて記憶がないない
やいや、まあ待ってる方は覚えてるんだけどね、そういうの。
あ、まあ確かにね。
そうそう、ドキドキしてただろうから。
腕を磨いて暴れ屋の放送作家を目指しますという意気込みもありました。
ああ、ありがとうございます。
ラジオに作家ついてほしい。確かにね。
ああ確かに、どうなるのか気になるね。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、カオスさん、採用ありますでしょうか。
私からはありませんが、高橋さんからありますか。
ありません。ということで、皆さんが目をつけた丼はね、僕らにあまり刺さらないようでございます
美味しそうなんだけどね。
美味しそうなだけなんですよね。
美味しそうなんだけどね。
いやだし面白いと思うんだけど、やっぱ京都丼で結構かぶっちゃうね。なんかまた新たに出すにはもう一個なんか必要ですね。共通テストみたいにみんなが知ってるっていうのがあれ強いですから。
はい。
で毎年1個しかないっていう、なんかそれを探してみて、もう一回リベンジしてください来週も募集しております。集え
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R。
エンディングです。
ふつおた、スラチーさん。
スラチーか。
初お便りです。
あ、だよね。
僕は趣味でオトマット動画をよく見ます。
へえ。
たまに高橋さんの動画がオトマットで使われているのですげえなーと思っています。
ねえ、あるよね。
うん、すげえ。あ、そこでもし今後お二人が出演した動画が二人の出演した動画でマット動画が作られるならどんな動画になってほしいですか。
同棲してる？なんか同棲してて彼女がフライパンの中見せてきた？今一緒
いやいや、なんて言ったっけ俺。すげえ
って言ってたよ
すげえって言わねえだろ
メレンゲとか作ってたんかな。メレンゲ
フライパンで作んな。
あ、ごめんなさい、それはすいません、前提条件が違ってましたけど。
あ、すいません。
出演した動画でマット動画が作られるのはどんな動画になってほしい。ああ、まあ僕はやっぱり危険な〇〇シリーズが好きですね。
あれどのメロディーだっけそれ。でてでてみ
たいな。
あ、スーパーマリオ RPG のやつか。
そうそうそう、対武器ボス戦。はい、武器を封印されるあの弓矢の敵ですよ。あれいいよね。あれか。レッドゾーンはでももうね、作ってくれてる人いるんだよな。
ああ、じゃあそいつがチャンピオンだ。
レッドゾーンもあるし、柴又もあるし、
うん、
なんだっけ、押すだけポーン。だ、俺が越後聖火、レッドゾーンのね、はい、あの、越後聖火のやつを押すだけポーンって名前っていうのは有名なんですけど。
いや、そう、わかんないよ、俺。
だから押すだけポーンされてるって言ったんですけど。
はいはい。
なんだっけ、あと、あれ、帝京平成大学もだね。
ああ、いいね。
うん。まだもうちょっとあるんだけどね。有名どころなんか抑えてる可能性あるな。一番カブトが知ってる好きなマットって何なの？
やっぱ遊戯王のやつかな。
遊戯王のマット？あれ？あれか！あれか！俺好きなやつ一個ある。あの、あれ？あの、ズッテン、デレレレレって押してくるやつ。あれの曲、あれの音だけで千本桜みたいな。
あ、違う違う。そんな尖ったやつじゃなくて。
あ、そう。
あれなんだっけな。でもちょっと何の曲かまで思い出せないけど。
うん。
あれだ。なんだっけ、幹部で、幹部にすごくてすごく効くみたいな曲あるじゃん。
バンテリン？
バンテリンの、バンテリンなんだっけ、その東宝のアレンジの曲、そのいわゆるニコニコ動画で一時期めっちゃいっぱい使われてたやつが俺の中の
マットといえば。陰部じゃねえだろうなおめえ。
陰部なんだっけ、すぐ効くみたいな。
陰部じゃねえだろうな。陰部、
いや陰部じゃないです、陰部じゃないです。なんだっけ、
幹部に、陰部俺履修してないからわからんよ
幹部によく聞くみたいな。
なんだそれ。幹部、え、じゃあ湿布とかそういう系ってこと？
いや、まあそれは曲名なだけで、実際の曲はめっちゃ電波っぽい。あ、幹部で止まってすぐ溶けるだ。
何それ。
です。
流せる今
いやいやいや、流せない、各自聞いてください。が俺の中のなんか、マットの、の元曲ってイメージだね。でそれで遊戯王の素材を切り刻んでマットにしたやつがなんか俺の中のマットって感じ。
いや、さっきの千本桜のね、見てほしい。あのね、めっちゃブリ狂いなの。その、音程も合ってないんだけど、なんか気持ちいいみたいな、その、しかもの、ずって、デレレレレっていう、あのね、音ってね、全然気持ちよくないの、なんか。なんか、下手なラッパみたいなので、なんかずっと、デレトゥルトゥル、デレトゥルトゥル、デレトゥルトゥルみたいな、千本桜最初からも全然合ってないみたいな。ダメや、見てほしいです、ぜひ。
俺は歌わせてほしいですね、やっぱり。
ああ、まあ確かにね。
で、なんか歌詞も全然変えて、はいはい、面白くしてほしい。
なんか最近のマットさ、綺麗すぎるのがあるじゃん。
ああ、なるほどね。本当に歌ってるみたい。
そうそう。あれは俺好きじゃないんですよ。そう、無理くり合わせてんのが好きなんで、なんかどうオーダーしたらいいか分かんないけど、うん、なんかちょっと下手であってほしいというか、なんというか。
はいはい、力技の方が好き
なんだ。一昔前のがそう、好きだったんで、ちょっとぜひ、その千本桜やってほしいです。確かに俺あの素材はあるからな。ツッテンテレレレはあるからできるんだ。
はいはい、そうだね。
うん、
ありがとうございました。続いて、アメフラシのフラの部分さん。
あら、
こんばんは。私は今年で高校3年生になり、中学3年生からアバラヤを聞いています。
あら、いいね、3年間ありがとうね。
ここで最近思ったのが、時の流れが早すぎるということです。
感じる。高校生で
中学3年生の時まではゆったりとしていましたが、高校に入ってからは音速で時が経ちました。
いい高校入ったね。
お二人はどの時期から時が早く感じ始めましたか？
いや、高校長かったよ。
いや、高校長かったね。
大学も長かったな、俺。全然。
まだ長いかもな。
いや、俺も、まずだって AD の2年も長かったし。
うん。
いや、でも、去年1年は早かったわ。
ああ、じゃあ、ちょうど30またぐ年なのかな。
だし、この1月も早い。
ああ、確かに、俺まだそうだね。その、いや、年末はね、クイズ男で忙しくて、みたいな顔してるわ。
あ、遅いな。
まだしてるわ。いや、俺も、あの、遅くなって、早くなってないと言いたかったけど、小学校の頃に比べたらさすがに早くなってる感じしてきた。
小学校、ぬる遅いよね。
あれぬる遅い。あんな教育いらないって思う、今思うと。2年ぐらいで俺頑張れるって思う。
1週間経つのほんと遅かったもんな。
いや、そうだね。
確かに。いやーた、すごい。だから充実してんのよ。その時が早く流れる条件は充実してるとか熱中してるだと思うんで。
はいはい。
だからすごい熱中できることがあったんだと思う、高校生で。
あー、なるほどね。高校早いってことは。
だからぜひみんなの人生の実りになると思うから、この多分フラの人が何に熱中してたか来週聞きたい、もしよかったら。
ああ、そうだね、確かにフラさんは音速だったわけだから。
いや、めっちゃ早い方だと思うよ、それ感じるの。大丈夫？
確かに、ずっと楽しい、ね、これから大丈夫？
大丈夫？ということで、
大丈夫なそうです。ありがとうございました。ふつおたは以上です。
暴れ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから没入お願いします。そして発表してる可能性もあるかな、もう。
え、
あれよ、ついに。
え、どれだろう。
老いたいが主役のイベントがあるんですけども。
ああ、はいはいはい。
うん、あの、老いたいっていうね、僕がおじいちゃんになったら写真集を作ったんですけども、いかんせんクイズ男の時に出したんで、うん、老いたいに今スポットライトがそんな当たってないということで、なんかそのデザフェス的な本を売るイベントに出たいなというのを探してたら見つかりまして。
はい、
まあ、言ってるでしょうきっと。3月、
うん、
の
30日かな。
そうだっけ？
あれ？意外だな。違うかな。
いや、そうかも。3月の30日に、仙台市アエルですか。
はい。
で、開催のジンという、なんか本売るイベントありまして、そちらに参加します。
はい。まあ、本というか、まあ、ジンね。まあ、ちょっと、主催者聞いたら怒りそうな表現なんで、訂正しますけど。
本です。はい。ジン
ね。
はい。
ジンです。
我々は老いたいという陣を売りますけども、
はい、
ぜひ僕ら実際に立って売るので、ぜひよかったら会いに来てください。
行けたら行きます。
あ、そうですね、カオスさんも来れたら来てください。
はい。